そうですね、離婚を紹介する前に今年あの龍太さんが嬉しかったことって何かありますか？
なんか嬉しかったこと、
うん、うわめっちゃそんな急に回す回すなみたいな顔されます。そんな嬉しかったこといっぱいあるけど言えないかもしれないですね。はい、あの私が嬉しかったことはあの11月にビルボードライブ大阪で離婚のライブ行ったんですが、それあの離婚のライブ、まあ、離婚はあの一応じゃなくて本物の弟なんですけども、あのアーティストで、でもそれをあの知らせてくれたのはアメリカにいる時に知らせてくれたのは、私が大学で教えていてそのゼミナールの卒業生だって、で行ってそのビルボードライブの大阪に行ってその卒業生に8年か9年ぶりに会ってすごく嬉しかった。で思わずあの彼もあのオーストラリアにオーストラリアだったかな、あのウォーキングホリデーで、留学してたこともあって思わず自然にハグしてしまって、日本でハグするの久しぶりだったんですが、でもすごいなんかそれがすごい自然で、で席に案内してもらって、で選べる席だったんですが案内する人に、まあ、そうは言っても私が買ったの一番安いシートだったんですが、いい席を、一番いい席をって言って行ってくれて、なんかわあなんかこういうこともあるんだなと言って、離婚のライブの前にもうなんかすごい盛り上がって、しまった、あの会えてすごい音楽を通して会えるなんてなんか嬉しいなと思って、それが今年いっぱい嬉しいことはありましたけど、あの今日のトークに続けていくと嬉しいことでした。リコが来てくれるの、あのトークに来てくれるのすごい久しぶりなんで、2人ともいつだったか覚えてくれないぐらい久しぶりだったんですが、それで大阪のビルボードライブでちょっとあの普段やってるライブハウスよりどう言ったらいいのかな、おいしいワインとかも飲めておしゃれで、ちょっと席が高いめなんで、あのいろいろ有名なアーティストとよく出てくるんですが、リコにとっては最初のビルボードライブ大阪のライブでした。で今日のトークは、そのライブの話からレコードについて話をしています。最近レコードでちょっと日本でもブームなんですが、そんな話に続いていきます。それでは今日のはるかなショーのスペシャルゲストはリコーさんです。
ピアノマンのリコーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりですね。はるかなショーにも、
あ、そうやね。
でもほんまに久しぶりやった、
いつぶりか覚えてないけど、
数年ぶりで、
はい、
というのはこの数年間とっても忙しく、
まあ、そうやね、まあ、のおかげさんで活動が割と充実しているので、やりたいこともねどんどんあるので忙しくさせてもらってます。
今年 の、 あの、はい、オマージュブルーハーツが聞こえるって、はい、あれは結構いろんなところで流れてる。
そうやね、おかげさんで反響があって、今はもうライブの定番曲というかね、そういう盛り上がる曲になって、まああれをリリースできたのは良かったかなと、まあ、オマージュブルーハーツが聞こえてる、聞こえるが収録されている、グラデーションワールドっていうアルバムをね、今年リリースさせてもらって、それはなんかそれなりの反響があったんでね、何か良かったなと思ってます。
それは今までの CD とかレコードとかとなんかこう展開しているところっていうか、続いているところと、あ、ちょっとリコちゃうなみたいなところあるんですか？
一つは、まあ、アルバムをリリースするにあたって、まあ、リリースっていうかアルバムを制作するにあたってね、今回はあの同じ時代を生きてきたね、世代の近い人たちに特に届いてほしいなって思いがあったので、まあ、楽曲もそういうこう同じ時代を生きてきた人のと記憶を共有できたりするようなそういうあの楽曲が並んでたと思うんでね、というのがあのおっさんのお客さんが増えました。
そうそうって言うていいんか分からへんけど、はい、ビルボードライブ大阪久しぶりにライブ行かせていただいたんですが、はい、おっさんと今言いましたけど大阪やしかな、すごい結構多かって盛り上がり方が立ち上がって、
そうや、ね、
腕振り上げて歌ったはって、あれ普通のライブとはちょっと違う感じやな、
まあ、まさになんか記憶を共有できるような曲がね、今回多かったっていうのが、まあ、でも40代以上の人にアピールしたんじゃないかなと思ってんだけどね、
でも女性の方も 結構多くて、一人で来られてる、うん、
女性があのだからいいバランスになってきたんちゃうかなって前はねだいぶ女性の方が圧倒的に多かったので、
うん、私も一人で行って、
うん、
でも周囲見て結構一人で来てる女性の人がすごい幸せそうに、う
ん、それは良かったです
聞いたはって、はい、あなんかレコは長いことやってきたよなと思います。お客さん
も、まあ、お客さんもね、うん、もうそれこそ10年20年、
うん、
あの聞き続けてる見続けてくれてるお客さんがやっぱ多いんでね、うんうん、であの日のビルボードライブ大阪の時のお客さんの一つの特徴は久しぶりに来られた方も多かったんじゃないかなと思うね、うん、で普段よくやるこうライブハウスだとちょっとライブハウスだと足を運びにくいなっていうお客さんがビルボードライブっていうあの場所であればこう行きやすいというかね、
うん、会社の帰りも行きやすいし、ちょっといつもよりおしゃれしても行きやすいし、
だからなんかねあの同級生が見に来てくれたりとかね、
うん、
大学の先輩が来てくれていたりとか、ね、だからそういうことはねその普段のライブではしょっちゅうあることではないので、うん、あのそういう意味でビルボードライブでやらせてもらうことによってまたこういつもとは違う客層の人の前でもねやらせてもらえたのは良かったなと、
うん、たまたまご縁で私が大学で教えてるゼミ の、
ね、
あの卒業
方がスタッフにいらっしゃってね、うん、お世話になりました大変。
あれひょっとしてあの弟さんですかって言われてメール来て、うんうん、あのすごく私も嬉しかった、
うん、
その時に、
うん、
レコードがちょうどその頃
その2日前に発売されたばっかりだったんで、うん、まあ、前回の「ハロー」っていうアルバムを出した時もあの CD と、それ2ヶ月後かな CD 出した2ヶ月後にアナログレコードも、
うん、
まあ、限定枚数リリースさせてもらって、まあ多分この4年ぐらい3、4年ぐらいでまたアナログレコードの需要がね高まってきているので、今回も、6月に CD をリリースして11月にアナログをリリースするという形で、ただまあアナログレコードの中に、ダウンロードできる音源を特典としてつけるというね、そのライブ音源がついてるんだけども、
うんうん、そのCD で出してレコードで出す、
はい、
音が違うんですか。すごい素人です。
あ、音はねもう
申し訳ないんですが、
だいぶ違う。
どんな風に違うんですか。
レコードの方が CD に比べて音の情報量がやっぱ多いので。
あ、そうなんです
か。そうすると、あのデジタルよりアナログの方がこう省かれてない音があるので、なんかそのふくよかさとか音圧であったり奥行き、そういうものが、まあ、そのもちろんレコード CD にもよるけどもね、その違いがあるので、やはりレコードならではの音というのがね
ある、
うん、だから同じアルバムでも CD とレコードで聞くとやっぱり音質が変わってくるので、
違う、
うん、
それはどっちがいいとかじゃなくて好みって
。好みもあると思うけれども、うん、やっぱりレコード聞くとあいいなってそのグッとくる感が増すというかね、うん、それはまあ僕の好みでもあるだろうけども、多分今そのことに気づき出したこういう人が若い世代なんだけども、うん、
どこ世代に今まで聞いたことない。
そうね、もう今は CD さえ聞かない世代になってきても、そうやよ。だってアメリカなんかもっとそうですよ、進んでるし。今はね、ストリーミングと配信ね、サブスクの時代になってきてるから、そうするとこう MP3 音源になってくるとよりあの CD 以上に音の情報が省略されてるからすっきり聞こえるね、音がね。
ああ、うん、そうなんだ。で昔レコード聞いてた人にとったら、あ、そういえばこんな音やったなっていう、うん、
で LP 聴いて今度シングルの EP 聴くと、うん、さらに EP の音がよく聞こえて SB1 聴くともっと音圧が感じられたりとか、生々しく聞こえたりとかね。あのレコードの良さの一つは A 面と B 面があるっていうこと で、あと聴き方が変わんないよね音楽の。例えば CD だと1曲目聴いた後に飛ばして5曲目を聴いたり、もう1曲目の途中で、あ、まあこれええかなと思って次の曲っていうね、
ポンポンって
飛ばして聴くことができるけど、レコードって一回一回針を上げて落とさないといけないから、うん、まあ、った手間がかかるわけですよ、うん、そうすると気持ちがもう A 面全部聴くぞっていう気持ちになって、うん、その集中力が変わってくるのね、音楽を聴く、
うん、
それはなんかね、自然とそういう姿勢になるっていう、レコードを聴く場合に、うん、一曲一曲飛ばして聴こうと思わないでね、
うん、向き合うって感じ。
そうだね、これがもう YouTube とか配信になると10秒聴いてもういいやってなるでしょ、うん、だからそのこう音楽に大きく姿勢が大いに変わってくると思う、う
ん、で一曲終わって次の曲に行くまでちょっと待ってみたいな、
うん、そうだね、うん、で作る側としては A 面 B 面たると曲順を考えるときに A 面はこういう曲調、うん、B 面はこういう曲調とかってことで色を変えたりすることができるのね、うん、カラーを A 面と B 面で、うん、で今回僕はもうレコード出すこともイメージしてたので、うん、1曲目から5曲目と6曲目から10曲目で、
うん、
ちょっと曲調のカラーを変えて、
うん、
A 面 B 面という聞かれ方をすることを前提にして曲順を考えた、
うんうん、そうなんだ、
うん、だから作る側もなんかねそういうこう工夫をしたりできることが楽しかったりするので、うん、
なるほど。
だからまあもう CD レコードにもそれぞれのやっぱり楽しみ方があるということを、もし若い人が気づき出しているとしたらそれはいいことやなと思う、
うん、
なんかこう選択肢が増えることは悪いことじゃないと思うし、僕は自分の世代で良かったなって思うのはカセットテープもレコードも CD も
全部あったな。
そうで今の配信も全てを体験できてるから、デジタルもアナログもね、だからそれはそれぞれの良さというのをね、そのことで知っているからちょっと得してんじゃないかなと思う、
うん、ラジオからラジカセで録音してた
んだ、
うん、
はいはい、
うん、
まあでもカセットテープもちょっと復活してきてるしね。
それはどうしてなんですか。
その柔らかい丸い音がいいっていうね、テープの、
また違うんだ、うん、でアーティストの人もあと CD 出して LP を出す、レコードを出す
人もいる、という人もいたよね、僕みたいに、
うん、
とはいえそんなに需要はないのでね。
録音の仕方自体も違うんですか。
一緒一緒
一緒、
うん、その録音したものを最終処理する、
うんうん、
あのCD であったらマスタリングという作業があって、うん、あのレコードだったらカッティングというね、盤に音を刻む作業や、ね、
うん
うん、だから録音してミックするまでの工程は一緒だけれども、うん、ただあのその CD とかレコードということではなくて、録音するときにどれだけアナログの機材を使うかとかね、によって音がまた変わってくるから。
あとジャケットとかその学生さんとかでも、うん、ジャケ買いするって、
うん、
あのレコード屋さんに行って、
そう、もう僕らの時代はほんまにね、マニアは輸入レコード屋さん行って音も分かんないけどジャケ買いするっていう世代やからね、まさに。
あ、そうかも、うん、私の方がこう試し聞きしにくかったから、
うん、
ジャケ買いが結構
そうね
多かったとか、
うん、
で
その近しいレコード屋さんができてきたりして、
うん、
高校生ぐらいじゃないかな、でもそれも、
じゃあリコーさんもジャケ買いをしてます
か。ジャケ買いできるほどお金持ってなかったけども、うん、
なんていうか中古のレコード屋さんも
いっぱいあったしね、今もあるし、うん、できてるし、あのまた新しい中古レコード屋さんがね、
うん、
京都でもできたりしてるし、あと僕の場合はその 物販のグッズとしてのアイテム、
うん、
まあ、それはもう CD もそうなってきてるけども、あのレコードもこうグッズとしての価値もあって、うんうん、あのだからこそ今はこう CD も紙ジャケにして、あのレコードっていうパッケージも安っぽくならないように、あのこう買ってくれた人がちゃんと部屋に飾れるような、あのポストカードを飾るようにレコードも CD も部屋に飾れるような、うん、ちゃんとそういうデザインにもこだわりたいなと思ってやってるつもりやねんけどね、うん、
そう結構部屋に飾ってるってちょっと板置いて飾ってるっていう学生さんもいて、
うんうんうん、
そうなんだ。作る側もそれも意識してる。
当然、うん、
ジャケットものとして手触り含めて大きさ重さ全部こう自分の中に残る感じ、うん、
だからこうパッケージ商品に対する愛着っていうのは、まあ、あの完全にはやっぱなくならへんねんなというふうに今は思ってるけどね、うん、ただそれは需要は昔に比べたらもうものすごく少なくなっているから、うんうん、
だから実際にプレイヤーで購入された人がプレイヤーで聞いてはるかどうかまた別です、ね、結構
そうだね。でも僕がレコード出すからプレイヤー買ったみたいな、ね、お客さんもいたるし、まあ、今プレイヤーもね安いものから高いものまで、うん、結構幅広く
結構1万円、
1万円前後のものからあるからね、うん、
もちろん凝り始めると、
うん、
いろんなのある
けど、まあ、凝り始めると本当にね、うん、キリがないけど、うん、
じゃあリコーさんがレコードでジャケットでパッと思い出すものとかあります？昔でもいいし、
まあ、ニーナシモンのニーダ&ピアノはもうあのジャケットのシンプルなね、
そうだね、
の象形文字のようなピアノをあしらったジャケットはあのすごく記憶に残ってるけどね。それもスプリングスティーンのボントゥーランとかね、ビートルズのサーディアントペッパーズのリハーツクラブバンドのジャケットだったり、うん、そう挙げたらキリがないけど、うん、レコードとか CD っていうのは音だけじゃなくてやっぱりジャケットがあってブックレットがあってっていう、そういう意味ではこう何だろう、総合芸術というか、うん、ただ音を聞くためだけのものでは商品ではないんだよね、
うん
うん、だからそれがレコードになるとよりその後デザインが伝わるんで、うん、やっぱりそこの魅力というのはね、うん、でちゃんと歌詞を読みながらね、あの曲は聴けるし、僕らぐらいの世代だとやっぱクレジットが重要だったんで、この曲でどんな人が演奏してるのかっていう、ただあのそのアーティストが歌っているのを聴くだけじゃなくて、これドラム誰なんだろう、ベース誰なんだろうっていう興味がね、その配信だとそれがパッと分からないので、
そうね、うん、読んでたね確かに、
そうそう、うん、
うんうん、
特に洋楽だとね、大役がついてるかどうかっていうのが非常に重要で、うん、訳詞をとあのライナーノーツを読みたいから日本版を買うっていうのもあったよね。
そうだね、
うん、
そう言われてみれば随分違うね、
うん、
あの配信でまたダウンロードするのと、うん、眺めながら、
うん、
考えながら触りながら
見ながら聞くっていう ね、
なんか、うん、懐かしいけど多分今の人もそれを発見してはる、
ね、うん、うん、まあでもやっぱり値段がね高いなるでしょどうしても、
うん
うん、だから特に若い人はそんなにこう CD であったりアナログレコードを頻繁に買える経済状態にはないと思うので、うん、うん、
だからこそ思い入れの、
そうだね、うん、なかなか今はね携帯の お金も払うなあかんし、
うんうん、そうね、来年は何か、
来年30周年なので、うん、まあ、11月で30デビュー30年になるので、うん、まあ、何か30周年イベントもやりたいなと思ってます、はい、
ではまた、
はい、
あの遥かのショーでもよろしくお願いします。
こちらこそまた呼んでください。ありがとうございます。ありがとうございました。